冒頭のご挨拶でも申し上げましたように、今日の教会の暦は聖霊降臨後最終主日でございます。ですからキリスト教のカレンダーの大晦日が今日にあたるわけでありまして、来週の日曜日から新年に切り替わり、アドベント対抗節がちょうど今年の場合は12月の1日からになりますけど、新しい暦が始まります。そこで暦について少し皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですが、はたとですね、暦ってたくさんあるということに今気づかされるわけであります。最も一般的な暦が、西暦と言われる暦ではないでしょうか。この西暦によって世界の暦はつながっていると言ってもいいでしょう。そして日本には日本独自の暦、和暦がございます。今年の3月でしたでしょうか、新しく元号が令和に切り替わったわけで、日本ではこの西暦と和暦を併用をしているわけですよね。お役所では基本的にこの和暦を使いますけど、日本の暦を使いますが、どうでしょうか、ビジネスの世界では、和暦も使うし西暦も使う、両方使うんでしょうかね。西暦を使わないことにはこのグローバルなビジネスはなかなかできないのではないかなと思います。2つぐらいなら、つまり西暦と和暦の2つぐらいだったら、なんとか使いこなせるかなと思いますけどですね。けれども、ここに例えば日付とか時間が変わってきたりなんていうとちょっと困ってしまいますが、現実にはそういうことがあるんです。何年か前でしたか、私会議でエチオピアに行ったことがあります。皆さんの中にもエチオピアのことを行かれたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、私は最初時計が狂ってると思いました。時間が全く違うんですね。後で分かったんですが、エチオピア時間というのがあるんであります。一日の始まりはエジプトでは日が昇った時なんだそうです。西暦や和暦だと夜の12時を過ぎたら一日が日が変わるわけですけど、日の出とともに新しい一日が始まるもんですからね、およそ6時間ずれてたんですね。で、事務所に行ったらもう自分の感覚と全然違う時刻を時計が指していたので、この時計狂ってると最初思いました。でもエチオピアの人たちはその時間で生活していました。で、私たちは国際会議でしたから、それはもちろんこの標準の時間で会議が行われていたのでよかったんですけど、そういう現実をその時に初めて知りました。一年の終わりに近づきますと、生活においても、あるいは自分自身のライフスタイルにおいても、この締めくくりということを少しずつ意識をするようになります。先ほどお読みした福音書のテキストはここもやはりそうでして、この世の終わりを言い表した言葉がそこに出ておりました。聖書の言葉では終末という言い方ですが、これが本日の日曜日の主題になっているんであります。 終末というふうに言ったとき、2つのことを分けて見てみる必要がございます。一つは私の終末ということです。そしてもう一つはこの世の中の終末ということ、この二つがあります。私の終末について考える、これは昨今ごく普通のことになってきておりまして、終活なんていうふうに言われたりいたしますが、けれどももう一つの終末、この世の終わりということについてはあまり考えることはないのではないかというふうに思います。今日の先ほどご一緒に聞きましたルカによる福音書の言葉はどちらかというと、この後者、この世の終わりのことをどうも語っているようであります。弟子たちが尋ねました。先生、ではそのことはいつ起こるんですか？それが起こるときにはどんな印があるんですか？この問いかけは、終末が起こるときにどんな天変地異がありますかという質問ですよね。ハリウッドの映画によってハルマゲドンという言葉がよく知られるようになりましたが、あれは聖書の中の言葉ですよね。まあ、終末を表す言葉として出ておりますので、お聞きになったことがあるかも分かりませんが、なぜこういう話の展開へとなっていったんでしょう。弟子たちとイエスの会話がどうしてこういうふうなお話になっていたかというと、五節、今日の福音書の中の21章の五節のところを見るとですね、人々がエルサレム神殿に見とれていたって書いてあるんです。その荘厳さと美しさに心を奪われていたんです。で、それを見て、その様子からイエスは次のように言いました。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。この言葉を受けて、そこにいた誰かが、ではそういうふうになった時に何が起こるんですか、どんなことがなるんですかとイエス様にこう尋ねたわけですね。それでこの会話が始まっていったのであります。あなた方は神殿に見とれていると言います。美しかったんでしょうね。今でも美しいです。エルサレムの城壁を見ると今でも美しいです。まあ、神殿は今はないですけども、そこに神殿が建っていたら本当に見事だったろうと思います。エルサレム神殿、神の宮、丘の上に燦然と輝いて、およそこの世のものとは思えない美しいそのいでたち、人々がそんな様子、そんなふうにして神殿をきっと見上げていたのでありましょう。神殿こそ神様の宮にふさわしい、永遠の神様があそこに住まわれている限り、我々ユダヤ人は大丈夫だ、安心だとばかりに見とれていたんであります。神殿におられる神様は私たちを守ってくれる。たとえローマ帝国が我々を襲ってくるようなことがあろうとも、あの神殿は壊されることは絶対にない。この見とれる、これは冷静さを失うことです。心を奪われることです。我を忘れることです。神殿を見ているだけで何かそこに神秘的で神々しいものがを感じたり、あるいは一 人々はそれこそ神様を間近に見ているような錯覚に陥ったかもしれません。イエスはそんな風にして神殿に見とれている人々の様子を見て、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることはないとこう言ったんであります。夕日に映えて光り輝く大理石のエルサレム神殿、その大理石が一つ残らず崩れ去るんだ、その日がやがてやってくる、こういうことをイエスは言ったんであります。想像だにしたくない光景をイエス様は神殿に見とれている人々に向かってそれを言葉に表したんでありました。 まるでこの予言をするかのように、イエス様が十字架にかけられたのは彼が30過ぎの年齢の時でございます。それからだいたい40年ぐらい経った時、西暦70年にこのエルサレム神殿はイエスが言った通りに崩れ去っていったのであります。絶対に滅びない、永遠にあり続ける、私たちにとってこの大切な価値ある何かを私たちは時々こんなふうに言い表したり言ったりいたします。そしてこれは永遠だ、いつまでも残る、そういうふうに言い聞かせてそれを大切にしようとします。永遠とまでは言わないまでも町のシンボルとしてずっとそこにある建物、まあ、エルサレム神殿もそうだったわけですが、日本に置き換えるならば例えば熊本城、今年のことで言うならばパリのノートルダム寺院、つい先だっては世界遺産とされる名所沖縄の首里城が崩れたり焼け落ちたりしたわけでありますが、ああニュースで見てですね、そんなことが起こるんだ、まあ、こんな驚きを持って、それを 見た方も多いかと思いますが、何と言いましてもシンボルなだけに地元の人たちにとってみればこうした一つ一つの出来事は本当にショックが大きかったことでありましょう。この世にあるいかなるものもたとえどれだけ荘厳で美しく神々しく見えても、人間の手による構造物でなくならないものは何一つありません。エルサレム神殿が神の宮として崇められていたとしても、いつかなくなるんです、なくなったんです。イエス様の今日の言葉はイスラエルの人々、そして21世紀の私たちにこのように告げています。戦争、地震、飢饉、疫病、先ほどのイエスの言葉の中には11節あたりにそうした言葉がございましたが、これ2000年前のイエスの言葉でございますが、そうとは思えないほど21世紀の現代人はそのどの一つも克服できていません。場合によってはそのリスクはますます大きくなっている、そう言ってもいいかもしれません。今そんな状況です。ここまで主イエスは、まあ、ハルマゲドン、終末の状況を語ってまいりました。 さて今日の福音書の後半になるとちょっとトーンが変わります。今度は、先ほど紹介した2つの週末のうちの最初の方、すなわち1人の人間の週末について、12節で語っています。人々はあなた方に手を下して迫害し、街道を野郎に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。イエスを信じて行動を共にしていた人たちが迫害に遭う、取り押さえられるということを言っているんであります。この部分は言うまでもないことですが、イエスの時代の人々に当てはまる言葉ですので、私たちに直接これを当てはめる必要はないわけでありますが、それでも一人の人間の命の終末で、これはやはり例外なく私たちのことであります。このように今日の福音書は、イエス様の言葉はここまで二つの終末についてずっと語ってきているんであります。まあ、どちらかというと私たちあまり考えたくないことであります。考えずに済ませるんだったらそうしたいんでありますが、そういうわけにも参りません。現実を見つめるならば、二つの週末は私どもの命と関わっているのです。その時全てが終わる、こんなふうに言う人もおります。そもそも命というものを科学的に実証的に考える人が多くなってきた昨今、そういうふうに見る人が増えている。死んだら全て何もかもなくなる、こういうふうに言う人が増えている、そんな気がいたします。キリスト教に限らず人々の宗教離れということが起きていることからもそういうふうに言えると思います。人間はますますコンピューター、人工知能に頼らなければならなくなるでしょう。そうなると人間は、私たちは人間そのものがデータ化していく、ますますデータで出来上がっているかのように思うかもしれません。数字の0と1の組み合わせだけで私たちの命が出来上がっているように未来の人間は考えるようになるかもしれません。科学の言葉で命を片付ける限りそういうことになるでしょう。そういう時代だからこそ、私たち人間の命を科学の言葉ではない言語で私たち語らなければならないのであります。言うなればそれが宗教の、キリスト教の役割でございます。神様を信じるということは、神の言葉で命を語るということです。人間はこれをストップしてはなりません。今日の福音書で後半部分から、イエス様はまさしく神の言葉で語っています。終末ということで言うならば、迫害、疫病、戦争、そんな話が出てくるわけですが、13節でイエスはこういうことを言いました。それはあなた方にとって証しをする機会となる。なんだかポジティブにこの出来事を考えているわけですよね。終末を跳ね返すような言葉遣いをしています。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授ける。これもそうです。 そして最後のところで不思議な言葉が出てまいります。私はまさしくこの世の、これはこの世の言葉ではない言い方というふうに申し上げたいのですが、イエスが命を語ります。こう言いました。あなた方の髪の毛一本も決してなくならない。髪の毛一本も決してなくならない。これがイエスの言葉です。不思議な言葉ではないですか。髪の毛って毎日抜けるのに、抜け替わるのに、そういう現実を私たち日々生きているのに、イエス様はこのように言うのであります。これぞ神の言葉です。あなたという命はなくならない。髪の毛一本たりともなくならない。なぜならあなたの命は神様の命なのだから。これぞ神の言葉です。なくなっていくように見えるかもしれないけれども、なくならないのです。私たちの命は失われてもなくならないのです。神様が生きておられるからです。お祈りします。主なる神様、私どもの限られた知恵ではあなたの永遠の命を見通すことはできません。どうぞ私たちの思いと言葉をこの枠組みから解き放って神様の言葉で語らせてください。そしてあなたを分かることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。